はい、それではダニエル書の3章ですね、見ていきたいと思います。早速ですね、3章の1節からですねお読みしていきますけれども、よろしいですか。ネブカデネザル王は金の像を作った。その高さは60キュビト、その幅は6キュビトであった。彼はこれをバビロン州のドラの平野に建てた。ちょっと一言お願いしますね。愛する主を感謝いたします。今からダニエル書3章とそして4章を読んでいきますけれども、また私たちの心を開いてくださって、聖霊様が導いてくださいますように、そしてここにある本当に私たちに今必要なクリスチャンとしての生きる道を教えてくださいますようお願いいたします。イエス様の名前によってお祈りします。今ここにあるのがですね、金の像で、全身が金の像なわけです。これが2章からの続きになっております。ダニエルが見た夢が、ダニエルじゃなくてダニエルが解き明かした夢ですね、すいません。ネブカデネザルが見て、ダニエルが解き明かした夢が、頭が金で、その後が銀、青銅、鉄となっていたわけなんですね。バビロンの国は終わる時があるわけなんですが、けれども今ここには金の像、つまり全身が金で作られた像で、このネブカデネザルが建てているわけなんです。彼は意図高き方を褒めたえたいたかに見えるんですけれども、彼自身は永遠にバビロンの栄光は続くんだということをここで誇示しているわけなんですね。時はこの先ほどもお話ししましたように半ばになっています。そして今彼がやろうとしていることは、そのバビロンの勢力内に入った諸州のあらゆるその、リーダーたちですね、大衆であったり長官、総督、参議官、あらゆる高官を集めて、この像に礼拝を捧げるように、この像をひれ伏し拝むようにですね、させていくわけなんです。権力を集中させていく、この世の王であれば誰でも行うことを彼も行っているわけなんですね。そうですよね、日本の歴史でもそうです。権力の集中、あの戦国時代の時ですね、戦うことによって、豊臣秀吉ができ、そして、この刀をですね集めさせ、そして江戸時代になったら参勤交代をさせ、このように中央集権というものを、作っていかなければ成り立たないと、その中の儀礼としてこのようにして像を建てていったわけです。でもそれはダニエルを通して解き明かされた神が与えたものとは異なり、神様が与えた期間があり、その神様が与えた限界があり、頭だけなんだよと、その後に銀になるんだよということを忘れ、永遠にバビロンの国は続くんだという、いわゆる高ぶりを持っていたわけなんです。これがここの像の表しているものなんですね。具体的にこの60キュビトと6キュビトとありますけど、1キュビトが44センチか45センチですね。この指、中指の指先から肘までのが1キュビトになりますので、それで60キュビトですとだいたい27メートル、6キュビトで 2.7 メートルと、どこからでも見えるような平地に作ってですね。で、私の故郷の仙台でも、私の家の近くにですね、白いでかい仏像が建てられてて、本当に気持ち悪いですね。なんか 昔のゴジラとかウルトラマンの中の、なんかあの巨人がですね、こうなんか歩いてるようなですね、本当に気持ち悪いのを作っているわけですけれども、まあ、そういう感じで彼も建てたわけなんですよ。でこれが世なんです。でこれが、この権力者が、世の権力者が、このする方法であります。ネブカデネザルに限らずに、いろんな国がそれを行い、まあ、今では典型的なのが北朝鮮ですよね。皆さんも日本人、日本の国籍でしたら、あのアメリカちょっと分かる、多分アメリカも行けるんじゃないかな。日本の国籍でしたら、観光でしたら行けますね、平壌の中に。で、まずしなければいけないのは、キム・イルソンの像に、捧げることですね。花を捧げ。そこに深く礼を捧げること。そうですよ。あそこはカルトの国ですね。で、あの像が至るところにあって、あるわけです。でかつては、イランの、あ、イラクのですね、この有名な人の花、フセインか、フセインの像が倒されました。でこのようにして像を作る、でそれを拝ませるというモチーフがこの世の中にあるわけなんです。ですか？でそれは日本人は今北朝鮮の人をせせら笑ってはいけないわけなんです。なぜならばかつて行ってましたよ行ってましたよね。そして終わりの日において、これが究極的な形で行われるということを聖書は予言しています。テサロニケという教会においてパウロが新しく信じた人たちにもしっかりと話したこのダニエル書における話、それが何かと言ったら、この罪の人が聖女の中に入って自らを神であると宣言すると、そして黙示録の13章を読むと像を作る、像が像であるにもかかわらずこの物を言うことができるような像になっているということが書いてあって、それを拝まない者は殺されると書いてあるんですね。これが終わりの日に起こることなわけなんです。これとてつもないプレッシャーですね。ルターもですね、あの当時のカトリックに対して、この良心のゆえに、真理のゆえにですね、抵抗したわけなんですけれども、あの私たちはね、この歴史だとね、分かんないですけど、もし自分がそこにいたら、今でもこうやって私話してますけれども、本当にその場面に出たらできるのだろうか。権力を決して軽視してはいけない、ものすごい強い力を持っているわけなんですね。けれどもそれでもなお私は主に従います、という姿をこのこれから読むところに出てくるわけなんですね。で続けてみますと、そしてネブカデネザル王は人を使わして大衆、長官、総督、参議官、財務官、司法官、保安官および諸州のすべての高官を召集し、ネブカデネザル王が建てた像の奉献式に出席させることにした。そこで大衆、長官、総督、参議官、財務官、司法官、保安官および諸州のすべての高官はネブカデネザル王が建てた像の奉献式に集まり、ネブカデネザルが建てた像の前に立った。伝令官は大声で叫んだ。庶民、諸国、諸国王の者たちよ、あなた方にこう命じられている。あなた方が角笛、二冠の笛、盾ごと、三角ごと、ハープ、風笛および諸々の楽器の音を聞くときは、ひれ伏してネブカデネザル王が建てた金の像をひれ伏して拝め、ひれ伏して拝まない者は誰でも直ちに火の燃える炉の中に投げ込まれる。それで民が皆角笛、二冠のこと、二冠の笛、盾ごと、三角ごと、ハープおよび諸々の楽器の音を聞いたとき、庶民、諸国、諸国王の者たちはひれ伏してネブカデネザル王が建てた金の像を拝んだ。とあります。 いわゆる儀式ですね、儀礼って言ってもいいでしょうか。で先ほど 60キュビットと、ごめんなさい、さっきちょっと言うの忘れたんですけど、6キュビット、6という数字ですね、非常に大事な数字になります。なぜかというと、それは人間を表す数字なんですね。で実は、ソロモンもですね、その1年に使う金の重さとして使った目方が666タラントであったと、第一列王の10章の14節に書いてありまして、神によって任された国であったけれども、もうその時からすでに人間的な、この要素が出てきてしまったということが現れていて、そして先ほど話したように反キリストの獣の数字は666なんだよということが黙示録のところに書いてあるわけなんですね。これ人間が行う世界です。そして今見たこの儀式ですか、これは信仰を持っていない人たちにとってはあまりにも簡単なことです、ね、形だけ行っていればいいんですよ。形だけ、これが、まあ、いわゆる儀礼ですね。実際にそれを拝むということよりも、そのことをすることによって、ネブカデネザル王に私は服従しますよという、その表明をするわけなんです。でこれがもう誰か、あの信仰を持たない普通の人であれば何の問題もないものなんですけれども、そうですよね、体の動作をその時行えばいいわけですから、ですか、もうそれだけやってれば心が全然伴ってなくても自分の身が守られるわけですよね。非常に楽なんですが、では信仰者がこれを行って良いのかと言ったら、これからの話を見るとできないんだよということが書いてあります。内側が良ければ外側は何をしても良いと。でこれをですね、新約時代の教会の人たちが陥る過ちなんですね。外側は内側が大事なんだと。だから外側がどうであっても形にこだわらずに柔軟に動いていけばいいんだと、まあ、いうことを言うわけなんですね。でこれいつも出てくるんです。いろんな形で出てきます。キリスト教の時代の中には、その初代教会の中でグノーシス主義の中に出てきましたね。肉と霊を分けるんですね。ですか。で先ほど話した日本の文脈に合わせますと、家族や親戚の人を悲しませないために形だけでもと言って、その偶像礼拝のものに参加していくと。でこれを言い換えますとどうなるかと言いますと、いいですか、心が私は妻に向いていますから、私は今日は他の女の人と時間を過ごしますと。全く同じです。ここにある欺瞞は、偽りは、心にあるものが外に出てくるということです。だから本当は今の例に例えたら、私は他の女の人に心をもうすでに寄せているわけなんですね。で自分を騙しているんですよ。自分を騙して、いや私は妻に向いていますと、けれどもこれをやりますと。でこれが偶像礼拝の時にも同じなんだよと。形だけ良ければ形だけ逆ですね、内側が良ければ形は関係ないということになってしまうわけなんですね。でこれからですね、終わりの日に入っていくにあたって、でこれが私たちが非常に気をつけなければならないこと。先ほどの偶像礼拝に当てはめるならば、パウロはこう言いました。彼らの捧げる捧げ物は神ではなく悪霊に捧げられていると言っているのです。私はあなた方に悪霊に交わるものになってもらいたくありませんと。偶像礼拝するというのは単なる形じゃないんだよと。悪霊に実際に交わっているんだよと。その木とか石とかそのものにはですね、何も力はないけれども、その礼拝行為を行うことによって悪霊との交わりが始まってしまうんだよと。 こういうふうに内側の問題になっていくんだということが書いてあるわけなんです。そして私たちが今置かれている社会世界というのが本当に強いこのプレッシャーの中に生きていてですね、私たちはどうしても周りに合わせておけばいいんじゃないかという思いが出てきてしまうわけなんです。でこれが教会の中だと教えの風と呼ばれているエペソの4章に書かれているものがあります。教えの風というのは流行ですね。そしてこの聖書には書かれていないけれども多くの人がその教会と呼ばれている人たちの中でこの受け入れられているんだけれどもキリストの真理に基づくものではないものがこうあるわけですね。で私がこの宣教活動というか伝道活動をですね日本で行っているときにですね本当にプレッシャーに感じる、もう泣きたくなるようなこの気持ちになるのがですね、この死んだ後に救いのチャンスはないのかという質問なんです。でこれはですね実は、日本に特有でしてね、もちろんアメリカの人とか他の国の人にもですねあるはあるんですけれども、カトリックですがフランシスコ・ザビエルが行った時からですねもうそのカトリックにキリシタンになった人がですね自分の兄弟やその家族やですねもうすでに死んでしまった人地獄に行っているんですかということを聞いてもうわからないよとしか言えないわけなんです。で今日本では、かなり経ちますがセカンドチャンスという教えがあります。で実はこれアメリカから出ています。それ何かと言ったら死後に救いを得るチャンスがあるんだよとですね。でこれがあるわけですね。でこれをそういうふうに実際に悲しんでいる人の前にいるとそれ言ったら楽ですよ。本当に楽ですよ。けれどもまた今回のテーマに戻ります。証人というのはどこに力があるのか、それは真理に妥協しないところに力があります。どんなに日本の宣教が遅々として進まなかったとしてもこれに妥協したら進まないどころかマイナスになっていきます。傷になっていきます。キリストの体に対して傷になっていきます。でも妥協しなかったら自分では身が結ばれてないかのように見えるかもしれないけれども必ずや身を結ばせるその力なんですね。決して福音の真理から離れないでください。なんとパウロは言ったでしょうか。福音は信じる者に福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも信じるすべての人にとって救いを得させる神の何ですか力なんですよ。ですかイエス様の福音が神の力になるんだと。私たちが何とかしていろんなことを変えて形を作ってそしてそれによってイエス様を伝えていくということは意味がないわけなんです。でそれでこういうことをするとですね必ず当然なら反対が起こります。八節をご覧ください。こういうことがあったその時あるカルディア人たちが進み出てユダヤ人たちを訴えた。この訴えたという直訳は肉をちぎったって食いちぎったという意味になりますね。ですからここはユダヤ人たちの肉を食いちぎったと直訳するとなります。つまり中傷するということがいかに人に損傷を与えるかということをこうよく描いているわけですね。で次に、彼らはネブカデネザル王に告げていった。王よ永遠に生きられますように。王よあなたは角笛二冠の笛縦ごと三角ごとハープ風笛およびもろもろの楽器の音を聞く者はすべてひれ伏して金の像を拝め。ひれ伏して拝まない者は誰でも火の燃える炉の中へ投げ込めと命令されました。ここにあなたが任命してバビロン州の事務を司らせたユダヤ人シャデラクメシャクアベデネゴがおります。王よこの者たちはあなたを無視してあなたの神々に仕えずあなたが建てた金の像を拝めもいたしません。カルデア人というのが 生粋のバビロン人ですね。そのいろんな民族がいるんですけれども、カルデア人は自分たちのその国、もともとバビロンが自分たちの国だったわけですね。けれども今ダニエルとかダニエルの友人、特にこの友人ですけれども、バビロン州の事務を司らせているわけですよ。妬みですよ、これは。妬みによって今ここで、中傷をしているわけなんです。ユダヤ人がおりましてと、ユダヤ人というふうに強く言ってますね。これはもう歴史を通じてユダヤ人はということになりますけれども、なんでユダヤ人が迫害されるかと言いますと、その一つが、まあ、聞き分けのなさです。神様のみを信じていくという聞き忘れのなさですね。それがエステル記に詳しく出ています。モルデカイという人がいますね。ハマンという側近がいたんですけど、王の側近がいたんですけれども、そのいわゆるひれ伏して拝んでいくんですよね。でそれが王が立てた法令にあるにもかかわらず、これモルデカイは言うことを聞かなかったんですね。もうあまりにも滑稽な、そのいわゆる偶像のようにして、この神のようにして拝んでいくということに対して、彼は一切それを行わなかったわけですね。でそれでユダヤ人虐殺という法令をハマンが、このした、作るように王に持ちかけ、実際に作られたわけなんですね。でこれが、まあ、当然ながらキリスト者にも、来るわけですよね。ただ唯一の神、そして唯一の主であるイエス・キリストのみを信じていくということで、これが、妬みとなっていきます。でこれが、この攻撃の的となっていきます、迫害の的となっていきます。で実際にそれが多くのところで行われています。イラク戦争が起こった時に、日本においては憲法の草案、新しい憲法の草案というものが作られていきました。新しく改憲をするときにですね、この民主党が出した憲法草案の中に、イスラムとキリスト教の神によっての戦争が起こるけれども、日本は多神教の寛容な社会の中にある、この文化を守らなければいけない、そのような排他的なという言葉が出てきたんですね。ですから、で一般に日本のキリスト教会は左寄りです。自民党のいわゆる軍国主義とか国粋主義というものには警戒しますけれども、出てきたのはもっといわゆる自民党の人たちが言ってることよりももっと恐ろしい、その、草案が憲法の中ですよ。それ出てきたんですね。で、まあ、幸いにも民主党の中にクリスチャンの国会議員がいますので、あとはそのロビーングしてですね、なくしたわけなんですけれども、まあ、本当にまだね、そうなってないですけれども、このような形で神様の言う神のみを、信じていくというですね、天と地を作られた神様とキリストのみを信じていくということにおける迫害があるんだということであります。そしてそこでネブカデネザル王は怒りたけり、シャデラク、メシャク、アベデネゴを連れてこいと命じた。それでこの人たちは王の前に連れてこられた。ネブカデネザルは彼に言った。シャデラク、メシャク、アベデネゴ、そしてあなた方は私の神々に仕えず、また私が建てた金の像を拝みもしないというが本当か。もしあなた方が角笛、二冠の笛、縦ごと、三角ごと、ハープ、風笛およびもろもろの楽器の音を聞くときにひれ伏して私が作った像を拝むならそれでよし。しかしもし拝まないなら、あなた方は直ちに火の燃える炉の中に投げ込まれる。どの神が私の手からあなた方を救い出せよ。また再びどの神が、先ほども神々をと、その地の中にいる神々、共に住んでいるもの以外の神ものでなければこれを解き明かすことはできないと言ってましたけど、ここでもそのいわゆる神々と、そしてあなた方が信じている神と、どっちがということをですね、この聞いているわけなんです。やはり証を立てるっていうのはこのような、 競争の中にいてもいると言っても過言ではないですね。そうすると競争というのは何かと言ったら、果たしてどちらが神なのか、本物なのか。でクリスチャンたちが立てることのできる証というのはキリストが優れてるんだよということなわけなんですね。そしてシャデラク、メシャク、アベデネゴはネブカデネザル王に言った。私たちはこのことについてあなたにお答えする必要はありません。もしそうなれば私たちの仕える神は火の燃える炉から私たちを救い出すことができます。王よ、神は私たちをあなたの手から救い出します。しかしもしそうでなくても、王よ、ご承知ください。私たちはあなたの神々に仕えず、あなたが建てた金の像を拝むこともしませんと。でこれが先ほど言った両親への服従なわけなんです。権威に対して私たちは服従という姿勢をいつも貫いていかなければいけないことを先ほどお話ししました。例えば第一ペテロの2章の13節14節で、人の立てたすべての制度に主のゆえに従いなさい。それが主権者である王であっても、また悪を行う者を罰し、善を行う者を褒めるように王から使わされた総督であってもそうしなさい、ということで、当時のキリスト者は、初代教会のキリスト者は従順だったんです。でそれがですね、それが合わなくなっていったのがこの不信者のユダヤ人となんですね。反乱をしようということで、このユダヤ人反乱がカイサリアですね、カイサリアから地中海の町ですね、あそこから勃発したんですよね。でキリスト者はイエス様からの警告を受けてました。逃げなさいと。でそれでエルサレムが包囲された時に一時的に解除された時があったんですね。でその時に彼らは逃げたんですよ。逃げてどこ行ったかというと、今も遺跡としてデカポリスのこの一つの町、ヨルダン川ですね、ヨルダン川のすぐ横のヨルダン川にあるそのペラというデカポリスの一つの町のところに逃げて、一人もエルサレムにいるキリスト者は死ななかったという、その記録が教会書の中に残っています。でこのようにして不信者のユダヤ人との間に亀裂が起こり、第二次ユダヤ人反乱というものが起こりまして、それがバル・コクバというですね、人がこの指揮を取ったんですけれども、ラビがですね、あるラビがバル・コクバがメシアであると言ったために、またですねユダヤ人キリスト者はそれを賛同できなくなっちゃって、イエス様のみが神の子ですから、キリストですから、それでユダヤ教と言われる人たちとキリスト教の決定的なこの決裂が起こったわけなんですけれども同情はしていたでしょう。その時のユダヤ人の人はですね、ローマの悪政に対して同情はしていたと思います。けれども譲れないところは譲らなかった。そして初代のクリスチャンたちは本当に従順にローマの支配者たちの悪口を言うことなくですね、従っていったんですけれども、カエサルが主であるという、これには一歩も譲らなかったわけです。カエサルが主である、言ったら簡単ですよね。カエサルは主である、ね、簡単ですよ。けれどもそれを言わないがゆえに、生きたままライオンに食いちぎられ、そのコロセウムですね、あそこの今もローマにあるコロセウム、あそこでですね、みんながエンターテインメントとして見ている中で、クリスチャンたちは、生きたまま獅子によって食い殺され、また火炙りにされてですね、そのようにして、生きてい、ったわけなんですよ。ですから私たちは、両側からなんか非難されるって言ってもいいでしょうかね。右の人にとってはお前は王に従わない、なんか反逆者だとかですね。で左の人にとってはですね、お前はね王に従っている保守主義的だとかですね。 いや私実際そうです、左の人からそう言われたし、右の人あの右からも言われてます関係ないんですよ。クリスチャンはですね、政治的な言葉を使ったらですね、超保守主義です、超保守主義です。人たちの教えを固く守っている保守主義です。先祖たちの教えを固く守っている、もうその伝統を固くなに守り、もうコチンコチンのですね、福音の真理を守っている者たちであります。で、そういうことでいいですか、大事なのはですね、家族関係においてもそうです、職場関係においてもそうです。その上に立っている人を通して神に仕えていくわけなんですけど、その上に立っている人がその上の上、神様ですね、神様の命令とは反対のことを命じるときは、その鎖、この権威系統、命令系統が直接神につながるんだよということになるわけなんですね。で、これをやったのがこの、3人の、シャデラク、メシャク、アベデネゴだったわけなんです。ですか？16節からですね、シャデラク、メシャク、アベデネゴはネブカデネザル王に言った。私たちはこのことについてあなたにお答えする必要はありません。もしそうなれば、私たちの使える神は火の燃える炉から私たちを救い出すことができます。王よ、神は私たちをあなたの手から救い出します。しかしもしそうでなくても王よ、ご承知ください。私たちはあなたの神々に使えず、あなたが建てた金の像を拝むこともしませんと。2章においてですね、他の呪術者とかですね、呪法師とかが、こう時を稼ごうとしているなとこう、ね、言われたわけですよね、レムカツネザルに。でもそういう言い訳は私しませんよと、最初に、このことについてあなたにお答えする必要はありませんというのはそういうことですね。そして、ありがとうございます。そしてですね、次に、もしそうなれば私たちの仕える神は火の燃える炉から私たちを救い出すことができますと。2章においては、どんなに暗いことにも光を照らすことができる知恵を、その秘密を明かすことのできる神として現れてますけど、ここでは救う神ですね、救う力を持っている神としての神がここに現れているわけです。エペソの教会に、パウロがこう書きました。1章の19節で、神の全能の力の働きによって私たち信じる者に働く神の優れた力がどのように偉大なものであるかをあなた方が知ることができますように。私たち信じる者、この信仰はね、大変ですね。信仰の、信じられるかどうかというところにかかってくるわけですね。今自分が置かれているこの本当に大変な状態において、この全能の神が働かれるにふさわしい信仰を持っているかどうか、これが試されるわけなんです。本当に試されます。皆さんが上から御霊のですね、賜物、信仰の賜物が与えられるように祈ってください。この信じることそのものもですね、神様から与えられる必要があるわけなんですよね。足苗の人を立たせるというですね、信仰、皆さんがそうですね、何でもいいですけれども、本当にこれは絶対にできないというものに対してそれでも信じていくというですね、信仰ですね。で、これをここに書いてあるわけですけども、次も大事です。しかしもしそうでなくても、これですよ。しかしもしそうでなくても、これ覚えて書いてください。しかしもしそうでなくても、いいですか、救ってくれるから私は神を信じるんじゃないんですよ。今の大事ですよ。救ってくれるから神様を信じるんじゃないんですよ、ね、ご利益の神じゃないんです。ご利益じゃないんです。たとえそうでなくても、これが神様が弱いということじゃないんです。 神様がそう定めているっていうことなんです。神がこの地上に私たちを置いていて、神の働きをすると決めている間は絶対に何があっても救われます。どんなことがあっても救われます。これを忘れないでください。何があっても救われます。でも神が定めた時があります。その時には神は取り上げられるわけです。黙示録の11章にある2人の証人、1460日という期間が定められ、そしてどんなにいろんなことをやってくる攻撃する人がいてもですね、彼らはむしろ火を吹いてですね、証を立てていったわけなんですよね。でもその期間が過ぎたら殺されました、まあ、3日半のうちに生き返りまして天に引き上げられましたけれども、このようにしてですね、時があるわけです。主権があるわけです。だからヨブは言いました。主は与え、主は取られる。次なんですか。主の皆は褒むべきからです。与えるまではいいんですが、取られる方ですね。これでも主を褒めたたえますよというその信仰であります。でこれがですね、ちょっと待ってください。第一ペテロの迫害されているクリスチャンに対してですね、ペテロが励ましを与えてますが、ですから神の御心に従ってなお苦しみに遭っている人々は、善を行うにあたって真実であられる創造者に自分の魂をお任せしなさい。お任せする、お任せしたですね、神様にお任せした魂ってすっごく平安なんですよ。イエス様がですね、十字架につけられるところまでの間で、イエス様の心はあの苦痛、十字架における苦痛で心は動じなかったんですね。もう祈りをしておられたわけだ。ゲッセマネにおいてですね、血が出てくるその祈りを捧げ、神の御心を選び取ったがゆえに、その後起こってくることに対しては痛いですけれども、辛いですけれども、動じることはなかったんです。でこれが私たちキリスト者に必要なことです。委ねた心ですね。委ねた心、これも祈りが必要ですね。ね、祈りが必要ですね。信じるっていうのもですね、祈りが必要ですけれども、今度は委ねるっていうのもですね、祈りが必要ですね。ヤコブのように戦ってください、格闘してください。で折れる前にですね、自分の中ちょっと折れるって、この関節が外れる前ですね、ももつがいが外れるまで、まあ意地を張るのではなくてですね、その前に委ねていくということができたら幸いですね。まあそれでもね、たとえ外れたとしても神様は本当に素晴らしく祝福を与えてくださいますが、そういうことで、今のここですね、とっても救う力がある神なんだよと同時に主権者なんだよと、この2つですですね。で次に、するとネブカデネザルが怒りに満ち、シャデラク、メシャク、アベデネゴに対する顔つきが変わった。彼は牢を普通より7倍厚くせよと命じた。また彼の軍隊の中の力強い者たちに、シャデラク、メシャク、アベデネゴを縛って火の燃える牢に投げ込めと命じた。そこでこの人は上着や下着やかぶり物の衣服を着たまま縛られて、火の燃える牢の中に投げ込まれた。王の命令が厳しく、炉が甚だ熱かったので、シャデラク、メシャク、アベデネゴを連れてきた者たちはその火炎に焼き殺された。かわいそうだね。シャデラク、メシャク、アベデネゴの3人は縛られたままで火の燃える炉の中に落ち込んだと。これが権力ですよ。生半可で見ないでくださいね。権力というのはこういうものです。だからなんかね、インターネットでオバマ政権のこと、オバマのことをね、批判するなんてね、もうね、権力じゃないですよ。民主主義ですからね、ほら、民主主義っていうと、ちょっとデモクラシーじゃなくて、リパブリカンとかって言われてしまいそうですけども、まあね、わかりますよね。やる必要はありますね。本当にいけないと思ったらですね、私たちがしっかりと意見を言って、選挙でそれを判決を出していかなければいけませんから、それは一つのプロセスですから。でもこれが権力に反抗、権力に対して、なんだかなんだかっていうのじゃないんですよ。権力っていうのはね、こういうものなんですよ。ですか、こういうものなんですけれども、その時ネブカデネザル王は驚き、急いで立ち上がり、その顧問たちに尋ねていった。私たちは3人のものを縛って火の中に投げ込んだのではなかったか。彼らは王に答えていった。王様、その通りでございます。すると王は言った。だが私には火の中を縄を解かれてい 歩いている4人の者が見える。しかも彼らは何の害も受けていない。第4の者の姿は神々の子のようだ。いかがですか、いかがですか。火の中にいても焼けなかった。イザヤはですね、バビロンの捕囚の民のことを考えてこう予言しています。43章の2節、あなたが水の中を通り過ぎるときも私はあなたと共におり、川を渡るときも私は押し流されない。火の中を歩いてもあなたは焼かれず、炎はあなたに燃えつかない。またヘブルの11章の34節に、信仰を持っている者が火の勢いを消しとあります。これはどちらもダニエルの友人の3人のことも含めて言っている予言なんですね。そして優れているのは4人の者がいる。神がおられるという予言なんですが、4人目は神々の子のようだと。ネブカデネザルはこの異教を信じています、多神教を信じていますから神々と言ってますけれども、聖書は実はですね、はっきりとした区別を言っています。エロヒムですね、エロヒムですね、これが言っていますから、神のことを訳すこともでき、キングジェームズバージョン金帝訳ですとサノガードとですね、このガッズと言わないでガッドと言ってますね。つまりこれはイエス・キリストが受肉される前の姿です。イエス様はベツレヘムから始まったんじゃないのと言ったら、それは異端って言ったらね、ちょっと強いですけど、まあ異端だな。初めに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった、で言葉は人となって私たちの間に宿られた。これ、ヨハネの1章の1節と14節ですね。イエス様は初めからおられた方です。でそして旧約の時代においてもこのような形でしばしば出てくるのは御使いの形で出てこられます。この主の使いという言葉が出てきますね。イエス様がここで真ん中におられるわけなんです。私たちが試練を受けるときに、先ほど話しました真理に妥協しちゃいけないよって。真理に妥協しないと何か問題がなく生きられるのかといったら大間違いで、このように火の炉の中を歩かなければいけない、そういう試練があるわけなんです。でも真理に妥協しないがゆえに、私たちに与えられる特権はイエス様と一緒にいるということです。イエス様が一緒にいますよと教会の説教団から牧師が語る言葉を何度も聞いたと思います。けれども本当に真理の中に、試練の中にあっても、大多数の人が違う方に行っていても、動いていくときに今までに経験したことのないイエス様と一緒にいる、イエス様が私と一緒にいてくださるということを経験するわけなんですね。まあ、実は他の教会で私昨日御言葉を預かったんですけど、宣教師の特権がこれなんだっていうんですね。孤独になるんです、宣教師は。必ずなります。でですね、サポートしている教会ですね、その支援している使わされた教会戻るとですね、ちょうど戦争で戻ってきたアメリカ兵みたいなものかな。ね、やっぱりね、いくら教会でもね、新しい人になってるんですよ。で時間が経てば経てほどですね、その支援金の額も減ってきますしね、そしてあとはもうその関心が薄まってくるわけです。孤独になります。だから自分が求めるその人またはっていうのはなくなってくるわけですね。けれどもね、やめられなくなるんですよ。理由わかりますか。世の終わりまで私はあなたと共にいるよとイエス様言われましたが、それは宣教命令、大宣教命令の次に出てくるんです。弟子を作りなさい、これを経験できるんです、ね、言ったら面白いね。行ったらね、だから使わされる前に味わうことできない臨在があるんですよ。そうするとね、出ていくっていうよりも戻るっていう気持ちになるわけですね。Go out じゃなくて come back っていう感じになって、で去年の夏短期的にまた5年半いたところに戻ったんですけど、故郷みたいでね、もう本当になんか 戻ってきたなっていう感じで、で宣教師の子供たちので冗談のジョーク集がですねいろいろあってですね、それが宣教会議でやったんですけども、それが何かって言ったらですね、家ホッとできる家はどこかって分かりますか、飛行機の中だって言うんです。だから使わされる、自分が使わされている国でもなければ、そのアメリカという、まあ彼の場合はねアメリカという国でなければ、ということで、まあ、飛行機の中だと。ではっきりしているのは神によっていつも使わされているんだですね。これがでイエス様が一緒にいてくださるんだと、ということであります。で次に、それからネブカデネザルは火の燃える炉の中に炉の口に近づいていった。シャデラク、メシャク、アベデネゴ、意図高き神のしもべたち、すぐ出てきなさい。そこでシャデラク、メシャク、アベデネゴは火の中から出てきた。大衆、長官、総督、王の顧問たちが集まり、この人たちを見たが、火は彼らの体には効き目がなく、その頭の毛も焦げず、上着も以前と変わらず、火の匂いもしなかった。ネブカデネザルは言った。褒むべきからシャデラク、メシャク、アベデネゴの神。神は、見つかりを送って王の命令に背き、自分たちの体を差し出しても神に信頼し、自分たちの神のほかはどんな神にも仕えず、また拝まないこのしもべたちを救われた。それゆえ私は命令する。諸民諸国の者のうち、シャデラク、メシャク、アベデネゴの神を侮る者は誰でも、その手足は切り離され、その家をゴミの山とさせる。このように救い出すことのできる神は他にないからだ。それから王はシャデラク、メシャク、アベデネゴをバビロン州で栄えさせた。素晴らしいですね。またネブカデネザル本人の口によるこちらの神、意図高き神って書いてある。意図高きって分かりますよね。これ市場のっていう、市場のあれですよね、市場っていう意味ですよね。意図高いところにおられる神、英語だったら The Most High、 最も高いところにいる、その神である。だから他の神々はいるんだけれども、そうではなくて意図高きところにおられる神がおられるということを、彼がこのようにして証しというか、この宣言をしてですね。でも彼の問題はですね、それに従わないものは何て言ってますか、手足を切り離されて言ってるんですよ。だから彼はですね、神を褒めたたいているようで、まだ自分自身が変えられていないんですよね。神を神としては認めているけれども、自分自身が主として、自分の王として受け入れているわけでは今ないわけなんですね。ですか。だからもう一歩必要なんです。私の父親が非常に良い例を教えてくれてですね、私がクリスチャンになって、まあ、いろんな妥協案をですね彼は出してくるんですけども、例えばですね、まずちょっとした迫害でも何でもないけどね、食前に祈りをする天のお父様って言うと、お前俺の他に父親がいるのかっていうところから始まって、妥協が始まってですね、今度は葬儀をねあげるときはキリスト教でいいから清正やるんだよって、キリスト教式で。で僕がなんかおかしいなと思って、生きてるうちにイエス様信じておらなかったらもう気が狂っちゃうよ、お父さんが葬儀やってもですね、いや気が狂っちゃうよと、やれないって、地獄に行ってるってことは分かりながらできないよ、今そこまで。でそれで清正の神だっていうことを言い続けました。そうですよ、日本の人にイエス様を伝えるっていうのは受け入れてくれる可能性大です。ネブカデネザルのようにヤオロズの神の一つになるわけですね。けれどもそこからが、自分自身の神になって自分自身の主となっていくには何が必要でしょうか。へりくだりなんですよね。プライドが砕かれるというところに、本当にこのその一歩があるわけなんですね。あと4章から、今から読んでいく4章から出てくる、またこれからのテーマが何かと言いますと、人間の国、帝国がと同時に永遠の御国の総国があるわけなんですよ。いいですか。ですから今ここで庶民諸国、諸国語の者たちという言葉が出てきますね。でこれが帝国をよく表していると同時に、聖書を見るとですね、あらゆる民族に対して、あらゆる国々に対してという言葉が出てき、まずアブラハムに対して神様はそれを約束されて、それで全ての国民があなたによって祝福されると。 そして黙示録を見ますと、このすべての国民、すべての国民、すべての民族、すべての国語からイエス・キリストの血によって贖い出された者たちがつて子羊なるイエス様を褒めたたいているわけなんですね。ですか？ですから私たちが生きているのはイエス様が戻ってきたらもちろん物理的にそうなりますけども、霊的にはですね、これが総国、今生きている私たちの中で人間の国があると同時に御国があるわけなんです。だからパウロは御国の市民となりなさいとピリピの手紙の一章にですね、ピリピ人の手紙の一章に言ってるわけですね。でそれがどういう形で出てくるのか、どうやったら御国の子供になることができるのか、実際に霊的な形で御国を作っていく、御国が本当に広がっていくということは一体どういうことなのかということを考えていく必要があるわけなんですね。でそれが今言ったへりくだりなんです。へりくだりですね。自分自身もへりくだっていく、また宣教する人たちに対しても最も小さい者たちにしたのは私にしたことなんだ。クリスマスの時に私たちはイエス様をどのように生まれたかをですね、また思い起こしましたですね。会話桶の中にお生まれになった。そしてその当時救い主と呼ばれていたアウグストがいますね、皇帝ですよ、ローマ帝国の初代皇帝ですよ、住民登録をさせたわけですね。当時においてはどうですか、もう比べる必要もない圧倒的な権力の差です。今見たらどうですか、どちらが影響を与えてますか。イエス・キリストですよ。へりくだった者たち、へりくだりの中にこそこの世の権力を打ち砕く力があるんだよ。これがイエス様が御国の話をされた時に、心の貧しい者は幸いです、天の国、御国はその人のものだからです、柔和な者は幸いです、この人は地を受け継ぐからですということを言われて、これが聖書全体に流れる原理になっています。自分を高める者が低くされ、自分を低くする者が高められるということで、4章はですね、ネブカデネザル自身がへりくだりの経験をし、そして高められていくという御国を経験していきますね。ですか、ネブカデネザル王が全土に住むすべての庶民、諸国、諸国語の者たちに書き送る、あなた方に平安があるように。すごいですね、手紙を今書き始めてるんです。全バビロンの全バビロンに対する手紙なんですけれども、どうですか、あなた方に平安が豊かにあるように。彼のこの内側の品性が変えられたんですよ、ね、先ほどはですね、手足を切り離すゴミの山とさせると言いました。信じているようで実はですね、彼は信じてなかったんですね。他の人のことをこう言っているんじゃなくて、彼自身が砕かれて、そして彼の内から出てくるのは他の人たちに対する柔和さだった。平和があなた方にあるように、繁栄がある方であるようにと、内側にから出てくる豊かさがあって、そして意図高き神が私に行われた印と奇跡とを知らせることは私の喜びとすることで、その印のなんと偉大なことよ、その奇跡のなんと力強いことよ。見てください、次。その国は永遠にわたる国、その主権はよよ限りなく続くと。彼はバビロンの王で金の像を作ってですね、人々を拝まされた彼なんですけれども、今は彼はへりくだっています。私のこの国の上に主権がある。ちょうどダビデが王であったにもかかわらず、神を王として礼拝することを第一としていたのと同じようにですね、ネブカデネザルはこの御国こそが本当の国なんだ、永遠の国なんだということを告白しているんです。4節、私ネブカデネザルが私の家で気楽にしており、私の宮殿で栄えていた時、私は一つの夢を見たが、それが私を恐れさせた。私の寝床でのさまざまな幻想と頭に浮かんだ幻が私を脅かした。はい、今ネブカデネザルは晩年というか後期に来てますね。もう国を平定することができてるわけです、帝国を。だから中期の時はそれを権力を集中させていくという作業が必要ですから、金の像を作って、 言ったわけなんですけれども、今は安らかにしていると、もうそういうふうに反乱する人はいなくなっているわけなんですよね。ですか。で、気楽にしていたということが今書かれてて、この4節見てください。私の家で気楽にしておりですね、栄えていたんだということが書かれているわけなんです。気楽にする、時には私たち必要ですよね。気楽にする必要あります。でも霊的な気楽っていうのは聖書には何て書いてあるか、安逸をむさぼるって書いてます、ね、これはしてはいけないことなわけです。で、明日学ぶ5章にそれが明確に現れていて、バビロンが突如として滅びることが書かれていますけれども、私たちが安定しているということにある危険ですね。これを知る必要があります。で、私、ロゴスミニストリーのですね、ブログにですね、インドネシアかどちらかで開発途上国で、この奉仕をされていた方がですね、書いた本、書いたその文章をですね、引用しているんですけれども、日本の国が今、どのようになっているのかと。そうすると、そこにですね、人間万能主義であるです、ね、そして科学を信じて生きてきたけども、それがもう崩されている。で、今どこに行くかっていう危機に立たされていると。で、不確実に向かって自分のその安定している決められたものから出てってですね、そこにこそ神様の働きがあるのに、キリスト者はもうこの一般もう本当にちょっともたがわずですね、これやってあれやってこれやってこれやってという生活をしていったらですね、証になりますかっていう話だった、書いてあるんですね。私も感動してですね、感動しました。私はですね、日本を歩いてるといつも感謝してるんです。変な日本人になっちゃいました。空気がきれいだ、なんて300メートル先が見えるのかで、一度あったんですよ。私は今日は空気きれいですねって言って、そしてこの恵比寿でバイブルスタディやってるんですけど、そしたらみんながポッカーンとしてるんですよ。いや、しまったって車が止まるんですね、歩道橋、横断歩道の前で。おお、車が止まった。で、計画停電とかですね、聞いた時に驚きましたね。計画してくれるんだ。で、今東京行くとですね、ちょっと暗くなってるんです。電球が文字通りこう4つあったら1つ取ってですね、この節電してるんですけども、私が行ったところはですね、最初行った時には店が全部閉じてるのかなと思って思ったんですけども、全部開いてるんですよ。昼の間電気はつけないものなんですね。私は本当にね、日本の人のこと思うんですね。特に反原発やってる人、本当に何を考えてるのかなと。こういう生活ができる、やるんだっていうふうに決めるんだったらばいいよと思うんですけれども、私はちょっと複雑で、本当に安定した社会というものに対して感謝していると同時に、これに頼っちゃいけないんだよ。で、これが日本、また物質的に豊かになっている先進国の人たちの、課題であります。課題であります。神をなぜ信じないのかですね、課題であります。ですから皆さんにやっぱりお勧めするのはですね、日常から出てください。非日常というものに神様に求めを始めてくださいですね、そしたらですね、ちょっとこれまずいんじゃないのと、後でみんなにまず思われるかもしれない。けれども単純なんです。皆さんが信仰を初めに持った時どうですか。単純だったでしょ。で、信仰をなかなか持てない人を見て何を考えてるのかなと、もうこうなんないでこういけないのに。それが福音を伝える働きの中でも同じなんですよ。同じなんですね。で、そういうことをこの一節から分かり、また 5章でですね、明日の5章で、この見ていきたいと思いますけれども、 6節です。それで私は命令を下し、バビロンの使者をことごとく私の前に連れてこさせて、その夢の解き明かしをさせようとした。そこで呪法師、呪文師、カルデア人、星占いたちが来たとき、私は彼らにその夢を告げたが、彼らはその解き明かしを私に知らせることができなかった。しかし最後にダニエルが私の前に来た。彼の名は私の神の名にちなんでベルテシャサルと呼ばれ、彼には聖なる神の霊があった。私はその夢を彼に告げた。ということで、同じようにですね、他の呪法師たちが解き明かすことができなかったけれども、このダニエルがその呪法師の長だったので、この連れてこられたということなんですが、ここにですね、聖なる神の霊があった。素晴らしいですね、この証は。素晴らしいですね。ヨセフもですね、 神の霊がおられるとヨセフを見てですね言ったわけなんですよ。神の霊って言ってホワホワしたものとかで気持ちよくなってます。違う、用の聖霊のバプテスマというのは、地の果てに至るまでの証と、イエス・キリストの証となる客観的なものなんですよ。自分が聖霊に満たされた、キャーキャーキャーキャー言ってですね、なんでお前全然変わってねえじゃないかって言ったらですね、もう本当に聖霊じゃないんですよね。聖霊の内なる働きはその通りです。けれども、そこからですね、溢れ出てくるのが聖霊のバプテスマなんです。聖霊の力。それ客観的なんです。他の人がもうここにはもう違う霊があるんだということを認めざるを得ないものなわけなんですね。そして聖なる霊っていうのも大事ですね。なぜかというと、当時の神々っていうのは汚れてたからです。日本人もですね、神々を拝んでますけど、はっきり言ってコンビニエンスストアと同じですよね。便利なものを選び取っていくことによっていくわけですね。ですから自分の欲求、欲望から離れられない、いやむしろそれを代表しているものが神々になっていくわけなんですね。けれども聖書の神は違います。聖なる霊、つまり自分を捨てていく神です。自分ではなく神をでいっぱいになっていく神ですね。これ聖なる方であります。そして呪法師の長ベルシャタル、私は聖なる神の霊があなたにあり、どんな秘密もあなたには難しくないことを知っている。私の見た夢の幻はこうだ。その解き明かしをしてもらいたい。私の寝床で頭に浮かんだ幻、私の見た幻はこうだ。見ると地の中央に木があった。それは非常に高かった。その木は成長して強くなり、その高さは天に届いて、地の果てのどこからもそれがよく見えた。葉は美しく、実も豊かで、それにはすべてのものの食料があった。その下では野の獣が憩い、その枝には空の富が住み、すべての肉なるものはそれによって養われた。まあ、こういうことで、これ、後でダニエルが解き明かしますが、バビロンの姿でありますね。ネブカデネザルが栄えている姿でありますね。これ、木が生い茂っているというですね、これ、木がこれ豊かに生い茂っているという姿が、他にもエゼキエル書にアッシリアのことを言うときにも出てきますし、またエジプトのことを言うときにも、出てくるわけなんですよね。で、そうやって権力をこの多くですね、この大きく伸ばしていっている、その姿になっているわけですが、で次に、私が見た幻、寝床で頭に浮かんだ幻の中に、見ると一人の見張りの者、聖なる者が天から降りてきた。彼は大声で叫んでこう言った。その木を切り倒し、枝を切り払い、その葉を振り落とし、実を投げ散らす。獣をその下から、鳥をその枝から追い払え。ただしその根株を地に残し、これに鉄と青銅の鎖をかけて、野の若草の中に置き、天の露に濡れさせて、地の草とを獣と分け合うようにせよ。その心を人間の心から変えて、獣の心をそれに与え、七つの時をその上に過ごさせよ。この宣言は見張りの者たちの布告によるもの。この決定は聖なる者たちの命令によるものだ。それは意図高き方が人間の国を支配し、これを御心にかなう者に与え、また人間の中の最もへりくだった者をその上に立てることを生ける者が知るためであるということで、その木がこの聖なるもの、これ聖なる天の使いがですね、来てですね、切り倒すと命令しているわけですけれども、根株は残しておけということなんです。だから滅ぼすわけではなく、これを一言言うなら懲らしめるということでありますね。で、七つの時とありますけれども、この獣の心ですね、この時というのは、このずっと読んでいくと分かってくるので、年を表してますね、一年を表してますね。だからおそらく7年間であろうと。 その時に獣の心になって、そして17節に書いてあるのが、これが大事ですね、意図高き方が人間の国を支配しているよ。ここですね。これが一つ目で、次が御心にかなうものに与えられて、人間の中の最もへりくだったものをその上に立てるんだと。これであります。今建てられている国々とかはみんな神のものになっていて、そして神様の思うがままにそれを行われておられるということが一つと、そしてへりくだったものに神の国を与えるんだよ。これであります。へりくだったものに神の国を与える。終わりの時に生きるキリスト者、私がこの終末の予言について、聖書の予言についてこう語っていく時にですね、または学んでいく時に、一つの何て言ったらいいでしょうかね、危険があるなと思ったんです。これはまあどこの聖書の箇所でもそうなんですが、知識は人を高ぶらせ、そして愛は徳を高めると。でその終末がこうなるんだよと教えている人たちの中に、全てのですね、このニュースで出てくるものをですね、こういろいろやってですね、本当にこれは悪くなってるんだ、でキリスト教会はこれが悪くなってるんだと、悪くなってるんだと、そしてこの陰謀論になっていくわけですね。今度それからですね、そしてこうなってる、ああなってる、こうなってる、こうなってる。じゃああなた今何やってるんですかと聞いたら、それだけやってるんですよ。ニュース見てこれやって、こうやってニュース見てこれやって、そしてもうずっと人を批判しながら、周りにいる人を批判しながら一日を過ごし、それであんた何やってるのと、何もやってないわけですよ。で読み返したんですね。本当にこれが終わりの日に生きていくキリスト者なのか。読み返していくとですね、例えばピリピ人への手紙の中には、確かピリピだと思う、そうですね、4章の4節に、4章の5節ですね、あなた方の寛容な心をすべての人に知らせなさい、主は近いのですと。寛容なんだよと、柔和なんだよと、人々と折り合いをつけて生きていくんだよと、むしろ主が近いからこそそうやって生きていくんだよと、むしろ終わりの時の危険というのは高ぶりなんだよと。で明日学びます、7章で高ぶる目という題でお話ししますけれども、終わりの危険な兆候というのは高ぶりなんだよと、ミイラ取りがミイラになっていくんだよと、ということなんです。むしろもっとへりくだっていくんです、もっと寛容になっていくんですよ。福音の真理においては妥協しません。例えばカトリックがいかに聖書の教えから離れているかということをしっかりと知っていくことは大事であります。じゃあカトリックの人に会うときにですね、マリアがとかですね、なんだかなんだかとかですね、バビロンだとかですね、言うべきでしょうか。違いますよ。フィリピンの人にですね、クリスチャンになった元カトリック、もうほとんどカトリックですから聞いたらですね、そんなんで信じたんじゃないよと。ただイエス様の素晴らしさを聞いたんだって。でこういうわけなんですよね。イスラムの人もいます。イスラムがどれほど悪霊の教えであるかってはっきり言ってもいいですね。本当にすごいとんでもない教えであることは学べば学ぶほど実感するんですけれども、ムスリムの人たちのことを会ったらですね、宣教の人はもう本当に親近感を覚えて、本当にその人たち一緒にずっといたいなってこう思いになるわけです。共産主義に対してはですね、もうこの残虐さとこのもう悪魔的なものっていうのをですね、決して軽視してはいけない。本当にそうですね。じゃあ共産党の人と仲良くできるんですよ。ブラザーアンドリューという人がそのね、運んでいった聖書、彼はですね、いつも言ってると、共産主義のこと批判しちゃいけないよって。共産主義の人を愛していきなさい。共産党の人と仲良くしていく。できるんですよね。これがですね、終わりの日のキリスト者の姿です。寛容になってくる、へりくだっていく。 そして今度は減り下されている人たちに福音を伝えていくですね。というこの御国の現れがあるわけなんですよ。で、その時ベルテシャサルと呼ばれるダニエルは19節、あ、ごめんなさい、18節読んだかな、18節からですね。私ネブカデネザル王が見た夢とはこれだ。ベルテシャツァルよ、あなたはこのその解き明かしを述べよ。私の国の知者たちは誰もその解き明かしを私に知らせることができない。しかしあなたにはできる。あなたには聖なる神の霊があるからだ。その時ベルテシャツァルと呼ばれていたダニエルはしばらくの間驚きすくみ怯えた。王は話しかけていった。ベルテシャツァル、あなたはこの夢と解き明かしを恐れることはない。ベルテシャサルは答えていった。我が主よ、どうかこの夢があなたを憎む者たちに当てはまり、その解き明かしがあなたの敵に当てはまりますように。これですね、あの、何ですか、へつらってるんじゃ全然ないんですよね。愛してるんですよ。ネブカデネザルのことを愛しても彼にずっと何十年も仕えてきてるんですね。信頼関係ができてるんですよ。で、彼がですね、どんなに残虐な、これすごい、バビロンはですね、ものすごい残虐なことをしていきました。にもかかわらず、ダニエルはですね、これが神様が置いてくださった私が証ししなければいけない人なんだということをよく知っていたわけです。で、長年にかけてですね、全然もうはちゃめちゃなことをやっている彼に対しても、彼は王としてのネブカデネザルを敬っていたわけです。本当にそういうことが起こらないでほしいと願いつつ語っていったんです。聖書予言、またはですね、この地獄のこととかですね、語るときにですね、私たちの心が泣いてないといけないわけですよ。喜ん、面白おかしくですね、どうせこれはダメになるんだ。これは神様の心じゃない。神様はものすごいたくさん怒りをお示しになられる。言葉をお渡りになったと同時に、エゼキエル書には、私は悪者が滅びることを望まず、立ち返って生きることを望まないだろうか。だから悔い改めさえすれば、今まで言ったことがキャンセルされるわけですね。帳消しされるわけですよ。これが神の心です。地獄は信じなければいけません。神の怒りが下ることは信じなければいけません。と同時に泣き叫ぶわけです。そうなんないでほしい。そうなんないでほしい。これは矛盾しないんですね。あるっていうのは分かってるんです。けれどもそうなんないでほしい。そして、あなたがご覧になった木、すなわち成長して強くなり、その高さは天に届いて地のどこからも見え、その葉は美しく実も豊かで、それにはすべてのものの食料があり、その下に野の獣が住み、その枝に空の鳥が宿った木。王様、その木はあなたです。あなたは大きくなって強くなり、あなたの偉大さは間近を割って天に達し、あなたの主権は地の果てにまで及んでいますと。まあ、解き明かしを行っているわけですけれども、この大きな木があって空の鳥が住むって、なんか聞き覚えないですか？新約聖書に出てくるんですね。天の御国はこのようなものだということでですね、ありますよね。で、そこの箇所をですね、この教会が、教聖が広がっていって拡大してですね、本当にキリスト教化されていくんだと、世界がという人たちがいるんですけど、確かにそうなんですが、悪い意味でそうなってるんだよと。つまり世の制度と同じようなものとして確立されていくんだという例えになってるんですよ。で、こうやって聖書って読んでいくんですね。ですから聖書の読み方っていうのは、その、この一つの箇所があったらですね、同じような、まず前後を読む。これ大事ですね。前後を読んで、あの難しい、じゃあこの参考書とかですね、あとはほらギリシャ語とか、そんなことなくてもですね、前後を読めば分かる場合がもうほとんどですね、80% 以上そうですね。そして、他に使われている、同じ表現が使われているところがあるかどうかって、どんどん違うところにこの範囲を広げていって読んでいくんですよね。で、私が、そのイエス様の例えをですね、あのこの聞いて、で、まああのまあ、チャック・スミスとか、まあね、僕あのパスタ・チャックとか、まあ、解釈するから、まあそうだなとか思ってたんだけれども、本当に確証を得たのはここの箇所なんですね。バビロンの国の、そしてまたアシリアにも使われている、エジプトに、確かエジプトにも使われている木、生い茂る木ですね。これ大国に使われているんですよ。世俗のですね、大国に使われている。だから天の御国が広がっていくっていうのは 悪い意味で膨張していくんだよという意味になるわけですね。ちょっと話がちょっとずれましたけれども、次にいいですか。しかし王は一人の見張りの者、聖なる者が天から降りてきてこういうのをご覧になりました。この木を切り倒して滅ぼせ、ただしその根株を地に残し、これに鉄と青銅の鎖をかけて野の若草の中に置き、天の露に濡れさせて、七つの時がその上を過ぎるまで野の獣と草を分け合うようにせよとあります。先ほどと同じですね。で次に王様、その解き明かしは次の通りです。これは意図高き方の宣言であって、我が主王様に起こることです。いやー、これは辛いね。ね、一言のように話してるんだったらいいけど、これ自分だって言ったらね。あなたは、人間の中から追い出され、野の獣と共に住み、牛のように草を食べ、天の露に濡れます。こうして七つの時が過ぎ、あなたは意図高き方が人間の国を支配し、その国を御心にかなうものにお渡りになることを知るようになります。ただし木の根株は残しておいていくと命じられていますから、天が支配するということをあなたが知るようになれば、あなたの国はあなたのために固く立ちましょう。いいですか。根株は残されてたんです。これを聖書では懲らしめと言います。いいですか。懲らしめという言葉を聞いたときに、ただ罰を与えるというふうに意味に捉えないでください。確かに罰なんですけど、一時的なんです。限定的なんです。で、目的は滅びることではなくて、むしろ救われることなんです。ですか。で、それを詳しく話しているのが、ヘブル人への手紙の、12章ですね。12章に、父の懲らしめを、神からの懲らしめを軽んじてはならないと。その時は悲しむべきものですけれども、この後にですね、残る義と平和の実を結ばせるものなんだよと。いうことが書いてあるわけです。で、第一コリントのところにはですね、自分を裁きなさいと、裁かれないためですと。で、たとえ裁かれたとしても、それは懲らしめであって、世とともに罪に定められないように、その救われるためなんだと書いてあるんです。というように、あとはイエス様が言われました。私は愛する者を懲らしめると、熱心に悔い改めなさいということなんですね。懲らしめという言葉、これをネブカデネザルに対してもおっしゃっているわけです。それゆえ王様、27節です。私の勧告を快く受け入れて、正しい行いによってあなたの罪を除き、貧しい者をあなた憐れんで、あなたの咎を除いてください。そうすればあなたの繁栄は長く続くでしょう。ということで、ですか、ここで、ネブカデネザルがやっていた横暴な働きですね。横暴な働きを今ここで戒めているわけなんですよ。まあ、ここだけ読むとね、ネブカデネザルってなんか結構いい人かなとかって思っちゃうかもしれませんけれども、もうすごいですよ。奴隷使ってですね、バビロンの町を建てさせたわけですけれども、それゆえにバビロンが御所で裁かれ、そしてあらゆる預言書で、いろんな預言書でこのバビロンに対する永遠の廃墟のですね、滅びが定められていくわけなんですが、まあ、それはちょっとまた明日勉強しますので、今は飛ばしてですね、このことが皆ネブカデネザル王の身に起こった。12ヶ月の後、彼がバビロンの王の宮殿の屋上を歩いていたとき、王はこう言っていた。この大バビロンは私の権力によって王の家とするために、また私の意向を輝かすために私が建てたものではないか。この言葉がまだ王の口にあるうちに天から声があった。ネブカデネザルをあなたに告げる。国はあなたから取り去られた。はい。12ヶ月。忘れちゃったんだね。今うなずいてもね、喉元すぎれば、暑さは消えていきますよね。人間そういうものです。そして忘れてはいけないのは、高慢になった時にすぐに宣言があったということです。聖なるものがいたということです。いいですか。あらゆる権威には聖なる天使のこの行使力、影響力があります。いいですか。聖書の中にはですね、子供に対してもですね、この子供を守るために天使がいるということが書いてあるんですね。ですか。 だから子供に対して何かをするということはですね、本当に神に対する大きな罪なんだよということが分かると、あとは権力に対してもそうであるんです。で、私たちは権力を持っているときに、まあ、小さなレベルで考えて、お母さんだったら子供に対してですね、お父さんだったら家族に対して、また会社だったら上司の人がその部下に対してですよね、教会だったらまあその教会の指導者もいますけれども、権力を持っているときにですね、何でも自分ができると思っているときに忘れているのが、自分自身が監視されているんだよということなんです。自分自身が監視されているんだよと。これが非常に健全ですね。私、全体主義の国は当然なりたくないわけですよね。監視いつもされているわけです。けれども自由、本当の自由というのは神に監視されていることなんです。これが本物の自由なんです、ですね、でこれを忘れてはいけない。いつも自分は従わせているのみならず、むしろ自分がどれだけ神に従っているかによって他の人たちが自分に従うことができるんだと。自分、あいつは全然従わないなではなくて、自分が神に従っていくときに、その他の人が霊的な権威というのはそういうものです。強要されて強く言われてではなく、その人が神に従う姿を見て他の人が真似ていくというですね、形によって従っていくわけなんですね。そして32節、あなたは人間の中から追い出され、野の獣と共に住み、牛のように草を食べ、こうして7つの時があなたの上を過ぎ、ついにあなたは意図高き方が人間の国を支配し、その国を御心にかなう者にお与えになることを知るようになる。この言葉は直ちにネブカデネザル王にの上に成就した。彼は人間の中から追い出され、牛のように草を食べ、その体は天の露に濡れて、ついに彼の髪の毛はワシの羽のようになり、爪は鳥の爪のようになったということで、なっちゃいましたね。獣の心は精神病だったのかな、そういうふうになってしまったんですね。でそれで、ちょっと待ってくださいね。ですね、ちょっと、おそらくですね、ちょっと今ここに書いてないですね、なんかコメンタリーに書いてあったのをちょっと思い出したんですけど、ちょっと病名が思い出せないんですけども、これじゃないかとかいろいろ推測はありますけれども、まあいずれにしても、ここで、そういう狂気の沙汰に陥ったわけです。でおそらくはですね、庭、宮廷のどこかの庭のところに彼が置かれていて、他の行政については、そのまま行われ続けた期間だったんではないかと思われます。なぜかといったらですね、彼が正気になったときに、またその元の顧問たちが集まってきて彼を支えていってんですね。だからなんかその追い出したっていうわけじゃなくて、そのまあどこかに監視、隔離してたっていうふうになっていたのではないかと思われます。で次に、その期間が終わったとき、私ネブカデネザルは目を上げて天を見た。すると私に理性が戻ってきた。それで私は意図高き方を褒めたたえ、永遠に生きる方を賛美し褒めたたえた。その主権は永遠の主権、その国は限りなく続く。すごい。どうですか、7年間獣のようにされたら、もうこんな神は信じないよってなってもおかしくないですよね。むしろ理性が戻ったら神を褒めたたいたわけですね。懲らしめを受けるときに私たちは2つの道があります。ちょうど道が2つに分かれるかのようにですね、懲らしめというものがやってきたときに、この2つの道をはっきりと見ることができるんです。1つは苦味です。だから黙示録を見るとですね、どんどん懲らしめ、この神様の災いが与えられれば与えられるほど罵る、冒涜するという言葉が出てきます。全然悔い改めないんです。人間の私たちの生活でもそうですね。そうですよ、 何か悪いことが起こった時にですね、もっともっと神を嫌になっていく、信じなくなっていく、罪の中に陥っていくという道が一方であるわけなんです。他方では今ここにあるように自分の高ぶりが砕かれて、そして神様が見えるようになって、それで神様を褒めたたえるという導きが与えられています。これを聖書で言う清めですね。清めというのはどうやったら与えられるか、罪を捨てることによって与えられるわけなんですけれども、罪なかなか捨てられない。可愛いし可愛いでしょ、あと食べたら美味しいし、でも聖書でいくらそれが砂利になると言われてもやっぱ食べてしまう。でも砂利が砂利だと分かるようにするのが懲らしめなんです。尻拭いをいつも神様からしていただいているわけなんです、私は失敗するとね。で、神様はあえてそれをしない時があります。なぜか、自分で拭わなきゃいけないんだよ。自分で拭うことによってこの罪がいかに汚いのか、いかに醜いのか、でこれをもういいって言って自分で捨てることができるように神様はしてくださるわけです。それまでは可愛く見える、でもその醜さ、汚さ、愚かさ、これを知る者こそがですね、もうその道には戻らないという清めをもらうことができるわけなんですね。でそれはネブカデネザルはこういう道を進むことができ、そして最初に出てきたのが、その主権は永遠の主権、その国は世々限りなく続く永遠の国ですよ、神様の国。私たちはこれを求めていきたいと思います。じゃあ誰に与えられているのか、もう一度繰り返します。へりくだったものに与えられています。そしてもちろんイエス様が戻ってこられるときに御国が建てられるわけですけれども、今も霊的にですね、へりくだった者たちに与えられていくよ。私たちは福音書を読んだらですね、いかにこの話がなんか小さな固い中で行われている弱い話だなと。確かにですね、奇跡とかも行われていきましたけれども、ローマの国のですね、その帝国の人たちに比べたらですね、もうなんか何やってんのこれと。でもそれを働きこそが世界を180度変えた働きになっていったわけなんです。私たちは権力によっても武力によってもではなく、主の御名によってですね、そして生きていくときにその権力でさえもひっくり返すような力を持っているんだということであります。そして35節、地に住む者も皆亡き者とみなされる、彼は天の軍勢も地に住む者も御心のままにあしらう、御手を変えて差し押さえてあなたは何をされるかという者もいない。素晴らしいですね。神様の主権です、または神様の偉大さがここに書かれています。イザヤの40章には、見よ国々よ、これ、15節ですね、手桶の一雫、はかりの上のゴミのようにみなされる、見よ主は島々を細かい塵のように取り上げる。また23節には、君主たちを無に帰し、地の裁きつかさたちを虚しいものにされる。いいですか、虚しいものにされるんです。君主たちを無にするんです。どうやって、宣教という愚かさを通してです。十字架の言葉を通してです。これ第一コリントの一章に書いてあります。それによって成し遂げられていくわけなんですね。そして私が理性を取り戻したときに、私の王国の光栄のために、私の意向も輝きも私に戻ってきた、私の顧問も貴人たちも私を迎えたので、私は王位を確立し、以前にも増して大いなるものとなった。今私ネブカデネザルは天の王を賛美し、あがめ褒めたたえる。その御業はことごとく真実であり、その道は正義である。また高ぶって歩む者を減り下った者とされるということで、彼は低くなったので高められました。そして、天の王を賛美し、その義と真実を褒めたたえました、ね。ペテロがこう言ってます。第一ペテロの5章の6節で、ですからあなた方は神の力強い御手の下にへり下りなさい、 神がちょうど良い時にあなた方を高くしてくださるためです。よろしいですか。ちょうど良い時に高くしてください。この楽しい御霊の世界にですね、生きていきたいと思います。へりくだったものにが高められていく、こうなっていきたいですね。で、愚かにもですね、肉の力によってですね、何かをしていこうというふうに考えていってしまうのが私たち、私ですね。で、そこからいかにただイエス様の言われていることだけに従っていくというのができるかどうかにかかっているわけなんですけれども、皆さんもですね、この1年ですか、どうか小さな事柄に心を留めていってください。へりくだっているところに心を留めてください。そしてそこにあるのは大きなものを変える力です。ですね。神の国はこうやって広がっていきます。永遠の御国をネブカデネザルが最後に、ね、認めました、ね。素晴らしいですね。明日はですね、このような懲らしめを受けても、懲らしめ警告があっても受けられなかったらどうなるかということについてもらいます。どうなりますか。これこそ裁きが、お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。このようにして本当にあなたが与えてくださった教訓を感謝いたします。主よ、ネブカデネザルを通して私たちが本当にこの私の王国、私の公営、私たち自分の生活の周りでどうしても自分の王国を作ってしまいます。なんか人を自分のものにしていこう、いやこの人は知らないうちに知らないうちにやっていきますけれども、お許しください。主よ、すべてがあなたから来ています。あなたに従っていくことができますように助けてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アメン。アメン。